はい、6月の13日です。はい、どうもこんばんは、トロンでございます。今僕が喋りたい人のとタイミング合わせるかのようにナオさんもうにゃうにゃ言いながら やってきました。ナオさん、よしよしよしよし。よいしょ。よしよしよし。よしよしよし。ナオさん、ちょっとここに座ってなさいよ。さてね、今日はっていうか、明日あたりからなんかね、関東の方も梅雨入りだということでね、まあ、嫌な話ですけども、うん、ねえ、またね、雨ばっか降っちゃうのかね、どうしましたか、ナオさん。よしよしよしよしよし、一個だから、おとなしくしてなさい。まあね、とりあえず、ちょっとね、ツイッターとかでもちょっと書いてたんですけども、食事終わった後ですね、夕食終わった後に、軽く食休み しながら横になってたんですけど、そのまま寝ちゃったらしくてですね、軽く頭がまだ寝ぼけておりますけどもね、そろそろ頭を切り替えてね、いきたいと思います。そういうわけで、今週も、トロンのラジオトロトロデストロン始めたいと思います。そういうわけで改めまして、こんばんは、トロンでございます。さてね、そういうわけで、軽く寝ぼけ頭でやっておりますけれども、ですね、まあ、ちょっとしたお知らせがありまして、まあ今日の数少ないというか唯一の更新なんですけれども、ですね、ツイッターのブログのパーツをですね、なんかいないかと思って、まあ適当にググってみたところ、まあ適当なのがありましたんで、ツイッターのブログパーツをつけてみました。ただですね、ツイッター、まあツイッターを一応反映はしてくれるんですけども、多分これね、どうなんだろうね、ブラウザ更新しないと新たなつぶやきとかは多分、だから普通ツイッターだとなんだ、リアルタイムでね、新しいつぶやきが追加されていくんだけども、多分ね、このブログパーツだと、その都度、ブラウザを更新しないと、新しいつぶやきっていうのは多分更新されないんじゃないかなと思うんですよね。じゃその辺は まだよく分かってないんですけどもね。とりあえず。あとツイッター絡みで言いますとですね、今ツイッター落ちてんだよね、ちょうどね、ワールドカップだからなのか何なのか知りませんけども、なんだろうね、なんだろう、ああ治った治った、 リツイートとかあんまよくわかんないんだよね、実を言うとね。ちょうどね、今、衛星のハヤブサがね、うん、ちょうど日本に帰還する、しないのタイミングだったんですけども、思いっきりニコニコ生放送からは、入れませんでしたね。うん、ちょっと残念でした。まあなんだ。ちょっとすいませんね、今ね、30分ぐらい前に起きてね、で慌てて放送の準備とかしてたんで、ちょっと、うん、まだ頭の回転がしっかりしてませんね。とりあえずその感じで、ツイッターのブログパーツをつけたんですけども、新しいつぶやきを見るためには多分ブラウザーの更新をしなければいけないんじゃないかなと思います。なんだろうね、そこら辺がちょっと面倒くさいですよね。まあ一番いいのは僕をフォローしてくれれば、そのためにリアルタイムで新しいつぶやきが見れるとは思うんですけども、まあ無事ハヤブサも帰ってきたようで、7年間でしたっけのお使いからね帰ってきましたけども、まあ良かったですね。全然気持ちのこもってないコメントですけど、まあそんな感じでですね、相変わらずブログの方はまあ更新をだらだらっとする日もあればほとんど更新することがないような日もあったりとかね、そんな感じで、さて、まあ今日は、まあ、とりあえず曲流しましょうかね。ちょっとね、自分のね頭がまだ寝てるんで、頭を起こしながら、ね、徐々にテンション上げていきたいなと思います。じゃあですね、曲の方はWWE の、トップスターの一人でもあります、クリスチャンのテーマ曲ですね、Just Close Your Eyes、こちらの方をお聴きくださいませ。Bye. WWE トップスター、今は、今はロゴだっけ所属は、キャプテンカリスマのキャプテンカリスマこと、クリスチャンのエントランステーマ Just Close Your Eyes お聴きいただきました。よしよしよしよしよしよし、さてね、何どうしたのよ、どうしたのなおさん、どうしたの、どうしたの、よしよしよしよしよし、いこちゃんいこちゃん、さてね、まあ TNA っていうね、まあ、規模は WWE とは比べ物にならないんですけども、まあ今アメリカにある2大団体といいますと、まあ WWE とこの TNA になっちゃうんでしょうけども、この TNA にねしばらく移籍してたんですけども、まあ最近帰ってきましてね、クリスチャンっていう、スーパースターが、で復帰後はね、なんだっけ、まあ3つある番組の中のね1つの、番組のエースとしてね、活躍してて、なんだっけ、まあちょっと番組名は忘れ、寝起きなんでちょっとね番組名は忘れましたけど、まあそこでねチャンピオンとして頑張っておりましたけども、まあそこが 番組自体がね、なくなっちゃったんで、あれ、ローだっけ今所属は。スマックダウンだっけな。ちょっとその辺ちょっと記憶があやふやで。っていうのも、つい2、3週間ぐらい前にね、このローとスマックダウンと、あと、なんだ。まあ、そこに所属している、レスラーをですね、まあ、移籍しない人は移籍しないんですけども、まあ、ドラフトっていうね、形で、一回シャッフルしてね、大幅な移籍が、ありまして、まあ、その影響で、確か、ローからスマックダウンに行っちゃったような気がしたんだけどな。まあいいや。さて、そういうわけでしてね。まあ、とりあえず、今週あったことなどを、だらだらと喋っていきたいなと思うんですけどね。SD ガンダムのね、カプセルファイターオンラインっていう、ゲームを、ネットゲームを、まあ、オープンベータを今やってるんですよね。それを、まあ、プレイしてみたんですけども。まあ、とりあえず、言えることは、僕みたいな、鈍い人間が、やるのには非常に向いてないなというか、基本的に協力して、4人が同時プレイで、協力してミッションをこなすっていう、スタンスなんで、僕みたいな鈍いプレイヤーだと、足引っ張るだけになっちゃうんですよね。まあ、あと、攻撃関係のボタンがいまいち うまく機能しなかった。まあ、うちのキーボードが悪いのか、設定が悪いのかよくわかんないんですけども、なんだよ、なお。何よ。どうしたのよ。どうしたの。今喋ってなんか、ちょっと、こっちに来るから、どっちかにしなさい。まあ、とりあえずやってみたんですけどね。まあ、とりあえず、忙しいゲームなんで、私のような、ダメプレイヤーにはあんまり向かないなっていう感じですね。なのでね、そのまま削除とかしないんですけどもね、まあ、自分にはとりあえず向かないなっていうことがなんとなく分かったんで、とりあえずその日1日というか半日だけプレイして、やめるっていうか永久に封印するみたいなね、感じになっていましたけど、まあ、アクション系のね、ゲームが好きで、ガンダム好きな人には向いてるんじゃないかなとは思いますけどね。なので、カプセルファイターオンライン。でもなんか、まだベータテストなんだっけ？まあ、あと、基本無料で、パーツ課金だっけ？アイテム課金だっけ？アイテム課金制っていうのもちょっとね、自分にはあんまり向いてないかなっていうのもありましたんでね。何よ、どうしたのよ。こっちおいで。よしよしよしよし。よしよしよし。よいしょ。ああ、行かしちゃった。よしよし。よしよしよしよしよし。今、ナオさんを捕獲しましたので。何よ、どうしたのよ。どうしたのよ。よしよしよしよしよし。何、どうしたんだろう。また来ちゃうの？ よしよしよしよし。尻尾をブンブン振ってるってことはあんまり今は不機嫌なんですね。でも尻尾の付け根あたりに撫でてやると尻尾が動かなくなります。尻尾がピンと立って、ね、よしよしよしよしよし。さてあと何でしょうかね。あ、そうそう、SIC サイズのショッカー資料が一応完成はしたんですけどもね、いまだに、撮影とかしてないんですよね。ブログ用に簡単に、その場で撮影したやつだけを、アップはしてるんですけど、なんだよ。なんじゃねえよ。よしよしよしよしよしよしよし。一応ブログ用にですね、簡単に撮影し、その場で撮影したやつだけは開けたんですけども、改めて、撮影ブースを、折りたたみ式のやつを引っ張り出して、ライトをセッティングして、っていうふうには、まではやっちゃうんですよね。まあ単純に気が向かなかったからっていうだけって、だけなんですけどもね。まあ気が向いたらこれを、なるべく近日中にやりたいなと思っております。頭がね、焼いたらね、頭の一部がね、はまんなくなっちゃったんですよね。はめても、ちゃんと奥まで はまりきらずにポロッと落っこっちゃうような事態が起きてるんで、まあそんなとこですかね。まあなんだ、結構勢いで作っちゃった感があるんでね、全体的に粗いんですけども、まあこちん的には割と気に入っております。はい、特に一つ目のね顔に関しては割とその場でざっと作った割には結構気に入った感じに頭のなんだシワも含めてシワの入り方一つ含めて割と僕は気に入ってるんで、うん、まあこれは近日中にまた撮影してアップできたかなと思っております。ちょっとね今ちょうどね死神カメレオンとかもちょこちょこ先週もね1ミリの鉄球をひたすらちまちまと接着するっていう作業をやっておりましたけども、あれからまたですねちょっと最初に貼り付けた時は若干これじゃ足りないだろうと思って、さらにまた鉄球をちまちまと貼り付けとか作業をやっておりました。でもねまだねちょっとそうですね 10個ぐらい10粒ぐらいはね まだ貼り付けていきたいなとは思ってるんですよね。そういう作業ですね。この間も、テレビの、洋画の、洋画やってる片隅でやったりとかして、やったりとかしてね、おります。まあそんな感じですかね。とにかくね、ひたすらなるべくなんていうの、何も書いてないチラシの裏とか何も書いてないじゃないですか。そこら辺粒が一粒と一粒が1ミリとかね、あれ割と不揃いでね、1ミリ以下のやつもあったりするんですよ。でそれで文字とかに隠れちゃうと見えなくなっちゃうんで、だからなるべく裏が真っ白なチラシの裏になるべく中心に集まるように20-30粒ダーッと出して、でそれを一方で少しっていうかね、爪の先ぐらいに出した ゼリー状の瞬間接着剤を爪楊枝の先につけて、それをつけ、貼り付けたいところに、ゼリー状の瞬間接着剤を乗せて、で、その上に、また爪楊枝の先につけて、爪楊枝の先に、その1ミリの鉄球をね、つけて、接着剤につけるっていう、そういう、すごい、地味な作業を、この間もエボリューションだっけ、やってましたけども、それがやってる間中にやったりとかしてね、まあ、ちょうどそのエボリューションをやった頃っていうのはニコニコ生放送でね、今ちょうどディスカバリーチャンネルで、そういう UFO 特集っていうのをやっておりましてですね、まあ平日の、午前0時に、まあほとんどがね、ただね過去の放送なんですよね。過去やったやつを改めて放送してるっていう感じなんで、まあそういうのをまとめてやってるんで、でちょうどねこの間その第1回 UFO サミットっていうのをね、そういう UFO 関係の並木慎一郎さんでしたっけとか、飛鳥昭雄さんとか、あとはなんだろう、あとはムーの編集長とかがまあ語り合うみたいなニコニコ生放送で、でそこで初めてニコニコ生放送っていうのをやってみたんですけどね、まあそこそこには面白かったですね。ただライブ感としてね、ライブの生放送としての、面白みあったんだけども、そういう参加してる感みたいなのはね、それはあったんだけども、でも冷静に考えてみるとそんなに新しい、情報、これといって新しい情報があったわけでもなく、まあそのムーの編集長さんがロズウェルの UFO 墜落地点に行ってきたとかね、あとはロズウェルの街中とか、すごいね、寂れた街なんですよ、ロズウェルっていうのは。僕の中ではロズウェルっていうのはその UFO のね墜落したっていうあれで、もうちょっとあの町おこしみたいになってて盛り上がってるのかなと思ったら、あの街中に 人が誰もいなかったりするとかっていう、昼間ですよ、平日の昼間にあの街中に人が歩いてないような、でショーウィンドウみたいな中にあのなんか UFO のなんかお手製の UFO のあの人形とかが置いてあるような、そういうなんかすごいなんか寂しいあの感じで、あ、もうちょっと盛り上がってるかと思ったら意外と町おこしになってないんだねっていうね、それがちょっとね意外だった、意外でしたね、うん、まあそんな感じでね、うん、一応ですね生放送という形じゃないですけども、まあ再放送みたいな形でその第1回 UFO サミットは見れると思いますんで、あのブログパーツから、ブログパーツっていうかあのブログのねとこからクリックすれば、見れると思います。まあ僕は一回見たっていうか、生放送に参加したんで、割とお腹いっぱいなんですけどもね。でもこの日確か病院があったんで、結構待たされましてね。なんとか早いとこ、その、生放送に間に合うように、帰れないもんかって言って結構焦りながら言いましたね、うん、まあでもまあうん、割とそんな新発見みたいな、これは大スクープだみたいなっていうのはそんなになかったですね。うん、なかったと思う。で、強いて言えば、飛鳥昭雄さんが相変わらず、これはちょっと言えないんだけどとか言いながらわけのわかんないことをひたすら喋ってたってことぐらいですかね。あとなんか、飛鳥昭雄さん曰く、大月教授は、僕のことは論破できないんだよみたいな、僕だけは大月教授は僕だけは論破できないみたいなことをねなんか言ってましたね。まあいい、そんな感じで生放送じゃないですけどね、再放送ですけど、ニコニコ再放送ですけどもね、多分見れると思うので、第1回 UFO サミットね、興味のある方は、見てみたらいかがでしょうか。そういうわけで、掲示板の方、おもちゃさん、人間最高、こんばんは、はい、こんばんは、ということでね。怪物が終わっちゃいましたね。まあ、もともとそんなに、話数もなかったんですよね。話数もなかったっていうか、もともと日テレとしても、実のところ、これは、こけるだろうと思って作ったら、意外なことに、結構視聴率なんか稼げちゃったんで、で、終わらせちゃうには、でも予定では9話だっけ ?9 話ぐらいで終わっちゃったんだっけ ?9 話で終わっちゃうけど、視聴率いいから、じゃあ急遽スペシャル作っちゃおうよ、みたいな感じで。なんか来週か再来週あたりにまたスペシャルやるんでしょ？早えよって感じですけどね。まあでも先週もちょっと話しましたけども、映画とか やるほどのものでもないと思うので、まあね、スペシャル枠ぐらいでちょうどよかったんじゃないのみたいな、ね、 あと松潤がね、思わせぶりな登場の仕方で特別出演しましたけど、なんかね、目くばせとかしてましたけど、別になんかあるわけでもないんだよね。まあもしかしたらね、その再来週のスペシャルかなんかで松潤が出るのかもしれませんけどもね。まあ怪物くんといえばカレーで、カレーといえばうち我が家のカレーが、ものの見事に腐ってしまうという、3日ぐらいしかね食べ、3日ぐらいでね、あっという間に腐っちゃいましたよね。あれが悲しいですよね。3日目ぐらいに、3日目か4日目ぐらいに、じゃあ食べようかと思って蓋開けたら、あっため直してね、あっため直して食べようかなと思って蓋開けたら、物の見事に鍋の表面に泡がすごい出てきてるんですよ。その明らかに悪いガスが発生して、発酵して悪いガスが発生してできた泡がブクブクなんですよ。でカレーの本体自体もこの間まではちょっとゲル状だったカレーがもうびしゃびしゃの水になってたんですよ。でこれはもうダメだろうなと思って、まあ、ちょこっとだけね味見して、まあね、まあ、悲しい我が家のねカレーは悲しい最後を遂げましたよ。しょうがなんか鍋に全部ぶちまけて、鍋にじゃねえや、流しにぶちまけて捨てましたよ結局。だって食べたら確実にお腹壊すような感じになっちゃった、なっちゃいましたからね、カレーがね。まあそんなわけでこの時期ね、ちょっとしたことで食べ物が腐りますんでね、くれぐれもお気をつけくださいませ。というわけで曲の方行きたいと思います。そんな嵐の、まあこの嵐のモンスターをですね、まあ借りてきたんですけども、まあそこでもちょっといろいろな話が、ちょっとしたお話があるんですけども、まあその辺は曲の後にでも喋っていきたいなと思いますんで、とりあえず、嵐で怪物くん主題歌モンスターをお聴きくださいませ。
君の叫びで僕は
嵐でドラマ怪物くんの主題歌モンスターを聴きいただきました。このモンスターはね、駅前の土屋で借りてきたんですけども、まずですね、うちの Windows メディアプレイヤーがですね、まずこれを別の曲と認識でしてしまいましてですね、それを書き直すのがめんどくさかったとかね、あとiPod 用にね、ジャケットの、そういう専用ソフトがあるんですけども、自動的にね、ジャケットの絵を、ダウンロードする、まあ、もしくはね、この曲のジャケットはこれですよっていう風に表示してくれるソフトがあるんですけども、それはものすごくね、味気ないやつでね、緑一色のベタ塗りの ところに白い文字で嵐モンスター通常版って書いてあるだけなの。うわ、そりゃ寂しいよとか思ってさ、せめてもう少しなんかあるだろうとか思って、そしたらなんかAmazon とかでもなんかそういうやつらしいんですってね。基本的になんか Amazon のやつをそのまま使うらしいんですけどもね、そのソフトだと。いや、あれはちょっとね、寂しいというか、いろんな意味でがっかりしましたね。文字だけかよ、みたいな。まあさてさて、 まあ、ニュースでもね、あの、ハヤブサ機関のことやってましたね。世界初なんですってね。まあね、ちゃんとね、お使いに行って帰ってくるっていうのはすごいことだと思いますよ。ちょっと、そうやってね、遥か宇宙の彼方からまた帰ってきてくるっていうことを考えるとね、なかなか感動的なものがありましたよね。ただ、本体自体はカプセルだけね、カプセルだけ、切り離して、それだけが、大気圏突破して地球に落着するんだけども、本体自体は大気圏で燃え尽きちゃうらしいんですってね。まあそれでもちゃんとこうやって無事にね、帰ってきてね、まあ大気圏で燃え尽きるとはいえ地球の一部に戻るんだからね、なかなかお帰りなさいって感じですよね。さてさて、そんなわけでどうしたのよ、なおさん。どうしたの？どうしたの？もうニヤニヤニヤなってダメでしょ。よしよしよしよしよし。よしよしよしよしよし。よしよしよしよしよしよしよしよしよしよし。なお、続きましたか？ん？どうしたのよ。よしよしよし。さてね、まあ、ブログでも書きましたけども、その モンスターをね、返しに行った時に初めてうちのね、近所の駅前のツタヤがいろいろ改装とかね、店舗が増えて、CD 関係がね、まあ、早い話は、二つ別のビデオショップがあったのが伝えになっちゃって、で、それがその関係で、駅前に伝えが二つある、本当は歩いて、本当に大して離れてない距離に伝えが二つあることになっちゃいまして、まあ、その関係でね、CD とかが、片方の店舗に集中することになりまして、新風の場所が、その嵐のモンスターを返すまで全く分かってなくて、あ、ここなんだって感じでね。で、アニメとか特撮とかの新風、まあ最近ではないですけどね、ゴセイジャーの エンディングのセカンドバージョンとかね、あとは電王のね、劇場版絡みのやつとかありましたけども、まあそんなにまあとりあえず場所が分かればいいやと思ってね、書いちゃいましたけどね。まあ機会があれば借りてこようかと思います。それとですね、まああとなんだろうね、あと何ですかね。 まあ、ディスカバリーのね、UFO 特集ですけども、基本的に過去にあったやつの再放送がメインなんで、新しいやつがなんかあればいいんですけどもね、なんか見たところ新しいやつがなさそうなんで、うん、ちょっと残念かなっていう、それがちょっとも残念というか物足りないというか、よしよしよしよし、もうなおさんがもう、どうしたのなおさん、どうしたの、どうしたのなおさん、父ちゃん相手してくんないか、すまんないか、よしよしよしよしよしよしよし、なおさんのお腹を撫でながらの放送になりました。なお、よしよしよしよし、まあね、も海外のね UFO 番組っていうのはね、堅苦しすぎるかね、堅苦しすぎるか、それかなんかちょっとバカにしてないみたいな感じのものが多いんでね、そこら辺がね線引きが難しいんですよね。堅苦しいのはね、まだUFO を肯定的な目線で作ってるから、まだ見れるんですけどもね、ちょっとバカにしてるような感じのやつはね、そういう会議論者を交えて、会議論を交えて話したりするんでね、でその上でね、そのいちいち登場人物をね、安っぽいなんかテレポーテーションっぽいような映像を使ったりとかしたりとかね、そんな感じで紹介したりとかね、あとなんかそういうなんつうの、証言してる人の後ろでなんかグレーのマスクかぶったスタッフがいたりとか、そういうなんかね、肩の力が抜けすぎちゃって、逆になんか不愉快な内容の方があったりするんでね、だからやっぱりその辺で言うと、八尾純一さんの UFO 特集っていうのはエンターテインメントとして面白いっていう点ではやっぱり素晴らしいなというふうに今でも思いますね。まあ、本人はドキュメンタリーのつもりで作ったらしいんですけども、あの番組はエンターテインメントとして完成してる部分があるんだよね。だからまあ、どうしてもね、海外の UFO 特集はね、UFO 特集というかそういう UFO に関する番組を見るとね、どうしてもなんかこう不満が出ちゃうんだよね。だからそういう UFO がいるっていう、そういう肯定派をなんか鼻からバカにしてるところが、どっかしらその番組の端々から見えてきちゃう、嫌でも見えてきちゃうんですよね。そういうのがあったり、もしくは堅苦しすぎて面白みがないっていう、そのどちらかになんか大きく分かれちゃうんでね、まあ今夜っていうか今の時間はやりませんけども、月曜の夜、まあ火曜日の、正確には日付が変わってね、火曜日の0時からまたやるんですけども、まだあと3、4日ぐらいは多分やると思うんですけどもね、その辺でちょっとね、 あ、ここのとこ越せればもうちょっと面白くなるんだけどなとか思いながら、うん、まあぶつくさ文句言いながらね、これ前にも見たよとか言いながらね、まあそういう文句を垂れながら海外の UFO 番組を見ております。とりあえずじゃあまたなんか曲流して、曲を流してまたあれしますかね。あとなんかあったっけかな。あ、あとそうですね、まあ、昨日の更新なんですけれども、アメリカのフォックス系のね、CS チャンネルで放送しております、ザ・シンプソンズの、日本語吹き替え放送継続リクエストをですね、勝手ながら、応援させていただいておりますのでね、うちのこのブログからもね、署名が行えますので、まあ、署名つっても、ハンドルどんな感じだっけ署名の内容って、まあお名前とかね、メールアドが必須ですけれども、基本的にメールアドレスは非公開ですし、お名前はハンドルネームでも可なんで、今、どれぐらい集まってんだっけ？ちょっと待ってくださいね。現在ですね、55件署名が集まってるそうです。なんでこういうことをやってるかと言いますとですね、現在シーズン14まで、14まで、日本語吹き替えで放送していたんですけれども、シーズン15以降はですね、15以降はですね、字幕だけの放送になっちゃったんですよね。で、このままいっちゃうと、下手すると シーズン15以降の DVD が発売しても吹き替えになってない可能性が高いんですよ。っていうことは単純に吹き込んでないから、 DVD だけね、吹き替えっていうことはまずありえないと思いますんで、今ちょっとね、そういう風な感じで動かないと、せっかくのですね、ザ・シンプソンズの、日本語吹き替えがこのまま立ち消えちゃう可能性があるんですね。まあ、原因とかいろいろあると思うんですよ。劇場版の時のごたごたもありましたしね。で、それがあって、フォックス側と、声優さん側との間にちょっと亀裂があったのかどうか、ちょっと、あんま詳しいことわかんないから、ごちゃごちゃ言えないんですけども、まあそういうね、お家事情で、現在放送中のシーズン15に関しても、そういうオファーが全く来ないっていう状態が続いてるらしいんですね。 で、このまま、終わらせちゃうというか、その、日本語吹き替えがないまんま、シンプソンズの DVD が発売しちゃう、もしくは、テレビ放映がこのまま続いてしまうっていうのは、ものすごい僕は、アニメ業界とか、吹き替え業界とかにとって、ものすごい不幸なことだと思うんですよね。っていうのも、ザ・シンプソンズの吹き替えって、本当にベストな、配役なんですよ。ホーマー・シンプソンの大平徹さんをはじめとしてね、本当にベストなキャスティングで、どれくらいベストかっていうと、たまたま字幕版で見たときに、日本語吹き替えをそのまま英語で聞いてるみたいな感覚でね、見れたぐらいだったんで、本当にベストなキャスティングでね、アメリカでも本当に長く続いてる番組ですし、このままね、日本語吹き替えのオリジナルキャストでね、ぜひとも続けてもらいたいと思いますんで、ぜひシンプソンズ好きな方はね、署名をね、本当にこのままだと日本語吹き替えがなくなっちゃう可能性がありますんで、シンプソンズに関してはぜひともそれはちょっと困るっていう人はね、ぜひとも署名の方をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。まあそういうわけで、じゃあちょっとなんか曲かなんか流しますかね。じゃあですね、柿島真嗣さんで、天体戦士サンレッド、イメージソング、僕らのヒーローサンレッドと、万蔵さんで、溝の口太陽族、こちらもですね、天体戦士サンレッドの主題歌ですね。こちら2曲続けてお聴きくださいませ。
ゾリをまた行かけた通り、地球の平和を守るためにまた今日も一人六畳まで溺れたテストレッチ。踏んづけても踏んづけても水泳のアクア、頑固でしつこい油汚れによく似てる。今週の汚れは今週のうちに、手と手のパンパでほら綺麗で、祈る口先の中から消えろ。Don't need you、 気が抜きすぎるとやけどするんだ太陽。ガッツリは飛ぶしよ、君は表し合わせよ。鍛えたバディ逆に見抜し、今日もぬるこり天才天才戦士サレード真実だけがされてゆく。悲しみの雨降る駅前ロータリークリーズ、君に涙は似合わない。ほらご覧の北小橋を虹のアーチ、また奴らが連中が今日もやってきた。連絡もなしに5分遅刻でやってきた。世界人の心へ教えてやるぜ、究極形態ファイアバード本当の心は内気なヒーロー。 Don't need you、 近づきたいけど君は眩しい太陽。正義の味方は案外楽じゃない、仮面の奥の
天才戦士サンレッドの、主題歌というミュージソング、柿島真嗣さん、僕らのヒーローサンレッドと、万蔵さんで溝の口太陽族を聴きいただきました。さてね、まあなんだろうね、AKB48 の総選挙とかやってましたけどね、CD だけがものすごく売れてるけども、メンバーの名前も顔もろくにわからない、曲も知らない、でも CD は売れている、一定のファンがついているって、なんかすごくなんか変だなっていうふうに思うのが僕の一番の感想で、 で、それって、本当にそれ、本当にアイドルなのかなっていうのがさ、そんなアイドルいるのかよっていうのが僕の正直な感想で。一部のそういう、なんつうの？頭のおかしな不安が、2000万とかさ、CD500 枚とかさ、突っ込んで買ったりしてるのが際立っちゃっててさ。じゃあ、彼女たちの歌をさ、一般の我々が知ってるのかって言ったら知らないわけでしょ？せいぜいワイドショーとかに取り上げるときに流れてくる、なんか、いつも歌ってるような歌ぐらいでしょ？それぐらいしか政治で、その歌、その曲、歌を知ってるというよりも、曲のフレーズをかろうじて知ってるっていうぐらいでさ。で、なんていうの？その、名前もろくに知らない。顔も、名前も、うろ覚えの上に、顔なんてもう全然わかんない。逆に、一部の、画像掲示板では、今回のその総選挙で、得票数11票だった女の子の顔だけは知ってるとかさ、そういう変な部分だけ際立っちゃってるわけでしょ？で、テレビつけたらさ、バラエティ番組とかで、メンバーのうちの、それも100何人いる中の、うちのなんか誰か適当な、なんか単価の安いやつだけ出てきてさ、それってアイドルなのかなっていうのがすごい僕としては疑問なわけなんだよね。で、そう考えると、モーニング娘。なんかの頃はさ、まだアイドルだったなと思いますよね。僕なんかからするとね、僕の感覚からするとさ、まだモーニング娘。の方がさ、ちゃんとアイドルらしい活動してたよなっていうのが、まあ、メンバーの名前も顔もそこそこ知らない人でも知ってたしさ、歌だって知ってたしさ、歌がある意味で社会現象的な部分もあったりもしたしさ、だそう考えちゃうと、その今のその AKB のあの局地的な盛り上がりっていうのはすごい異常に見えちゃって、で、こういうのが出てくるたびに思うのが、A ちゃんがね、矢沢永吉さんがね、まだモーニング娘。の前かな、モーニング娘。の前の、ABEX のね、そういう、小室ファミリーみたいなのが、もう出す曲、ミリオンヒットとか出演してた頃なんですよ。その頃に言ってたんだけどもね、すごいいいこと言ってるなって思ったのが、曲がね、何百万枚売れました。でもね、その曲、あなた一年後歌ってるって。その曲、誰かみんな歌ってますかって。いい曲っていうのはそういうことなんだよって。一年経っても、二年経っても、十年経っても、誰かが歌ってくれる。それが本当にいい曲なんだよ。何百万枚売れたなんて関係ないんだよ。いうようなことをね、A ちゃんがね、言ったのよ。で、僕自身、A ちゃんのことをそんなに詳しいわけでも何でもないし、特別不安ってわけでもないんですよ。ただ、これはいいこと言ってるなとは思ったのよ。少なくともこれに関しては、この言葉に関しては。それだよなって。本当に言うたって、そういうもんだよねっていう。だそういうことを、ABEX がそうやってミリオンをバンバン出してる時から A ちゃんは、まあ、ある意味で警鐘を鳴らしてたわけよ。 で結局まあそびられちゃうとそうなんだけどね。なんだろうね、そういうなんつうの CD を500枚買っちゃったりとかさ、2000万つぎ込んでるとかっていうやつらがさ、神格視されるのもさ、はっきり言ってムカつくわけだしさ、僕からすると、それはひがみでもなんでもない、ただ単に神格視、そういう一部の変な連中だけが神格視されちゃうような空気が健全じゃない、なんか変だなっていう、そういう部分ですごいなんか腹立たしいものがあるんだよね。あと単純にこれは僕がすごいダメながらね、すごいダメながらにも、まがいなりにもクリスチャンであるっていうこともあるんだけどもね、神っていう言葉をね、軽々しく使うんじゃねえよっていうのがすごいあるんですよね。AKB とか、AKB 絡みの、報道とか出るときにさ、そういう2000万とかさ、CD500 枚とか買ってる奴らをさ、不安の神とかとかさ、神でもネモースでも何でもいいんだけどさ、神って言葉を軽々しく使うんじゃねえよっていうのがすごいあるんですよ。僕みたいなね、ろくに教会に足を運ばないようなダメなクリスチャンですけどもね、それでもなんかね、ムカつくね、神っていう言葉を軽々しく使うことに対して、だから何が残るんだろうね、彼らにね、わかんないけど、まあ僕もそんな出して人のこと偉そうなこと言いませんよ。僕もそのこと言ったらね、メイド喫茶とかに行ってね、お金落としたりしてるわけで、その程度の差があれどもね、似たようなことしてるのかもしれないけどさ、じゃあその2000万つぎ込みました、給料のほとんどを AKB につぎ込みました、でそこに何が残るのって話だよね。 CD の山、聞きもしない何つうの、シーリングからも開けもしない500枚の CD が残るの、そこに何があるんだろうっていうのがさ、すごいなんか不思議だよね。僕なんかが例えばそのなんだメイド喫茶に行ったとしてもさ、一応そこで一応喫茶だから、喫茶店だから、喫茶店、あれを喫茶店にくくっちゃっていいのかどうかわかんないけどさ、まあ一応食べて飲んで、まあちょこっとなんか遊んだりとかしてさ、するからある程度のものは残るんだけどさ、まあね、だからなんだろうね、お前に言われたかないかもしれないけども、俺に言われたかないかもしれないけども、でもそれでも CD500 枚とか2000万累計でつぎ込んでるとかってやつらに対しては、目覚ませとかって言いたくなっちゃうよね。こう、首をガクンガクンさせながらね、頭ガクンガクンさせながら、目覚ませよって言いたくなっちゃうよね。 なんだろうね、それで何が起こるんだろうね。だってこんなにさ、そんなにそのなんつうの、オリコンでトップを取るぐらいに CD 売れてんのにさ、その曲を知らないなんて狙いないだろ。普通なんだかんだでさ、 CM とかになんとなくそれとなく聞いてたりするんだけど、さ、いや、もしかしたら聞いてるかもしんないよ。もしかしたらあの CM かなんかで聞いてるのかもしんないけどさ、まるでそういうなんつうんだろう、こんなにピンとこないアイドルってないだろうっていう。なんかなぁ、なんだろうね、あれはね。で、そういう、ああいう子たちがさ、その、その売れるがためにさ、いろんな世界に入ってくるのもね、それは、いい場合もあるけどさ、例えば、天体戦、さっき流した天体戦士サンレッドにも、AKB の子が声優として参加してるんだけど、あれはまだ、まあ、それなりに許せるんだけども、明らかに許せない参加をしてるケースもあるわけじゃない。まあ、ぶっちゃけて言えばさ、ドラゴンボール回のさ、エンディングをお前らが歌うなよっていうことなんだけどね。なんで谷本よし、高吉じゃダメなんだよ、みたいなさ。お前ら、ドラゴンボールに対して何の愛着もねえだろうって。なのに、エンディングで歌ったりとか、声優として参加したりとか、すんなよとか思ったりさ。まあ、そういうこともあったりするわけですよ。じゃあまあね、そういうわけで。なんだろうね、でもね、あれってね。こんな実態が見えないアイドルもないよね。その前田敦子ぐらいしか知らねえよ、俺。でも前田敦子の顔って出てくるって言ったら出てこないよ。得票数11票のなんかお魚みたいな顔の女の子しか出てこないよ。AKB のメンバーで。顔思いつくのっつったら、得票数11票だよ。事務所の人とか家族が投票したとしてももうちょっといくだろうって感じですよ。11票はないだろう、11票は。まあそういうような感じでね、とりあえず曲の方、そんな今はもう聞けないですね、ドラゴンボール回のエンディングテーマ、谷本高吉さんで破れかぶれをお聞きいただきたいなと思います。そのままエンディングいきます。
Let's go sky high, alright. 今なら間に合う。
い、そういうわけで、最初の、放送開始と、ラストでこんなにテンションが違うっていうのもすごいよね。スタートの時はまだ寝起きの状態に近かったんで、むにゃむにゃした喋り方してたけど、終盤になるとね、熱くなっちゃいますね。まあそんなわけで、冒頭でもちょっと触れましたけどね、まあ今日の更新で、紹介しておりますけれども、ツイッターのブログパートをつけましたんでね、まあ私のつぶやきが見れるという、まあ僕だけじゃなくてね、僕だけだと寂しい、あまりにも寂しいので、他の人のね、つぶやきも見れるようになっております。まあ私がね、フォローしている、フォローしたりね、方々のつぶやきも見れるようになっております。ので、まあ興味のある方は、チェックしてくださいませ。まあそんな感じですかね。まああとはまあ今週中に、ショッカー狩猟の画像アップか、死神カメレオンを完成させたいなとは思っております。これはどちらかは今週中に必ずやります。もしかしたら両方とも今週中にできるかもしれませんけども。ただね、梅雨に入っちゃうんでね、塗装がその辺、どこまでできるのかなっていうのがありますんで、まあその辺も含めてね、まあブログでおいおいアップしていきますのでね、よろしくお願いします。じゃあまあそんな感じで、今週はこの辺で失礼いたします。じゃあまた来週。さよなら。
気をつけて、本日は。